前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、もう5月も終わりということなんですけども、今日ですね、今日の話題は皆さんもう約2ヶ月前になりますけども、4月3日に津波警報が発表されました。それに絡みまして、また防災のお話、そして、街中の防災情報支援チームの催しなどをお伝えしたいと思います。こういう話題といえばゲストはこの方です。社会福祉士防災士の、稲垣悟さんです。稲垣さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今年は1月からというか、私と稲垣さんの間では去年の末からですね。
そうですね。
こういったお話が続いていて、
ね、あんまり良くはないけども、しかし、まあ、事実上スイッチが入ったと言っていいですよね。30年前の阪神淡路大震災が、この、なんか活動期に入った最初のきっかけだったけども、それから30年かけて、ちょっとずつね、日本全国で、地震が多くなっていった。これ10年ごとに、こうね、見ていくと、もう如実にわかるんですね。で、まあ、ついにこの30年目を迎えようとしている、まあ、今年の1月1日に、まあ、能登半島地震があってということですよね。はい、で、まあ、津波警報、沖縄の方で発表されたのが4月3日。ちょっとずつ迫ってる感じはしますよね。
そうですね。今日は、その4月3日の話を改めておさらいをし、はい、で、後半には、災害時の中心市街地における情報伝達と発信拠点、防災活動に関する意見交換、勉強会、これが4月27日に、那覇市の第一牧師公設市場3階の多目的室で開かれました。まあ、町側の関係者、FM 那覇関係の方々などなどでですね、当日を振り返りながら、これから必要なことについて情報を共有したということで、はい、20分間お届けしたいと思います。さて、当日4月3日に遡りますけど、まずはちょっと稲垣さん、その当日はどんな感じでしたか？
僕はね、3日の朝は、RBC の朝の番組の担当だったんですよ。だからね、まあ、5時半ぐらいから RBC のラジオ、10階のね、ラジオ局にいましてですね。はい、で、まあ、番組がちょうど7時から9時までだったんで、8時59分に、はけた瞬間に緊急地震速報が一斉になり始めるみたいな。そして、まあ、テレビの方を見ますと、9時1分に、まあ、津波警報発表ということで、まあ、直ちに、こちらも定地ですけども、RBC のあるところも定地なんでね、まあ、まずは外に出ることは、まあ、ちょっとできないということになりますよね。で、さらに、まあ、この後、どういうふうになっていくか、一応僕のところにももうすでにすぐに情報が、まあ、これは、まあ、LINE とかですね、はい、そういった SNS 関係ですけども、まあ、いろんなところからもう一斉に写真とともに、まあ、情報入ってき始めたんでね、それらを、まあ、少し、アナウンサーにも少し、見ていただきながらですね、なかなか局にいるとやっぱりわからないんですよね、外がどうなってるのかがね。で、しかもあそこ、10階っていうのはですね、国際通りも見えないし、ね、58号線も見えないし、空しか見えないというのもあってですね、わからんままに放送を続けなきゃいけないみたいなところも確かにあったりしましたですね。
まさに県の情報発信拠点にいたわけですよね。
う
ん、
そうですね、はい。
それはアナウンサーの皆さんもいろいろと大変だったんじゃないでしょうか、
ね。大変だったですね。一応局員というかね、職員しかこの津波警報とかですね、はい、まあ、こういう気象警報があるときは出社しないということになっているので、基本的にタレントさんはみんないない中で、はい、まあ、全部この職員アナウンサーを中心に回していくという形になって、僕もたまたまそこにいましたのでね、その後の番組も持ちながら、続々入ってくる情報なんかを、まあこれある程度 SNS で、はい、ある程度は信頼できる筋から入ってきた情報だけどもという注釈をつけた上で紹介をしたりしてましたですね。
なるほどですね。私は実はその日は粟国島に、調査で行ってい
ました
。
またそれは偉いことだったんだじゃないですかね。
宿でね、まあ、テレビをつけていたので、まあ、携帯も鳴りましたよ。で、ただその、 宿の、主の方は、まあ、元職員、村の職員さんで、もちろん地元の、青年団とか、その防災関係の活動もされているであろう人だったので、まずその宿が、高台にあったので、まず私は避難、まあ、動く必要はないだろうと。で、そう考えてるうちに電話が鳴ってですね、はい、家主さんからですね、大丈夫、まあ、実は自分ここで今、動けないんだけどっていうことなので、まずは避難の必要ありませんねっていう確認をして、
うん、
まあ、テレビの、まあ、情報を見ていって、で、ちょっと一段落したところ、ちょっと役場に移動しましょうということで、で、役場に行きました。うん、
はい、
で、その道すがらも、避難される方とか、やっぱり皆さん声を掛け合って、避難をしていたんですけども、まあ、村長さんが大体もう安全が確認されてからですね、もうお昼ぐらいの時間ですね、もう早速午後に、まあ、今回の振り返りの会議を持ちたいと思いますということで、早速午後会議を開いていましたね。で、その中でももちろん那覇市の議会の方にお知らせをするんですけども、今、アグリにいますということをまずお知らせをする。安否確認ですね。で、議会の状況どうですかっていう話を伺って、那覇市役所の本庁舎が、結構早いタイミングで3回以上を開放したタイミングでですね、議会の4階。
はい。
そこも開放したというような情報が入ったので、それは、SNS で皆さんに発信したというところです。なので、帰ってこれないかもしれなかったんですよ。
なるほど。
で、
普通なら帰ってこれないわけね。まあ、例えば津波警報出ますと、1日ぐらい出っ放しになるからね。
そうです
ね。
もう、多分あと一泊だなと思って洗濯とかしてたんですよ。もちろん、帰りは飛行機の予定だったんですが、うん、飛行機は欠航です。
なるほど。
で、そしたらお昼過ぎに、フェリーが、泊まり港を出ましたということで、急遽慌てて帰る準備を、してですね、いや、フェリーは強いなと思いましたね。
確かにそうですね。
はい。で、それで夕方、6時頃に那覇に戻ってきたんですけど、やっぱり、ああいう経験をして、まあ、島に対する思いも強くなりましたけども、逆に那覇の街並みが見えてきた頃に、気が緩んでですね、もう、ごめんね、那覇市、みたいな、大事な時にいなくて、で半泣きになりながら、その足で歩いて若狭公民館に行きました。
そうなのよ。
友人のね、館長に、ごめんね、どうだったって、若狭の皆さんどうだったっていう。うん、一日だったんですけども、まあ、逆にちょっと特殊な経験をね、
そうで
したね。はい。まあ、島の、そういう災害が起こった時の状況、対応も見ることもできましたし。
はい。
ということがありました。はい。という一日だったんですけども、ラジオの方でも、避難のために、移動しようとしたら交通渋滞があったとか、
はい、
様々な支障が、もちろん、医療や福祉のケアを受けている方々の課題とかっていうのもあったようですが。
う
ん、
はい、そうですね。交通渋滞は、まあ、凄まじい渋滞だったようで、これも僕はこう直接見れていないので、すべていただいた情報からですけども、うん、まあ、58号330、それから、まあ、主だった県道、幹線道路はすべて渋滞になったという話だったです。ただね、いろいろ伺っていくとですね、9時1分に津波警報発表されてからですね、15分ぐらいはそう渋滞なかったらしいんですね。流れていたらしいんですよ。ところが25分ぐらい経って、20分か。30分経った頃にはもう動かなくなっていたという証言は結構いろんな方から来ましたですね。だから行動自体が、まあ少し遅くなったのか、あるいは沖縄県民の一つの特性としてですね、車が一つの生活手段というかね、はい、車の中にいる時間多くて、まあこの時通勤時間帯、はい、に少しかかっていた、ね、あるいはもうすでに通勤をした後に車で今度現場に行こうとしていた方も多くてですね、避難というよりはむしろ自動車で移動していた、仕事絡みいろんな形でね、でその中で、まあ、津波警報が出てしまったので、右往左往してしまった。しかもおそらく自動車の中におられた場合はですね、津波警報発表知らなかったんじゃないかと思われることも多いですよね。これラジオ聞いてたらわかるけども、まあ、普通に音楽を聞いてる、あるいは窓を閉めてクーラーかけてたら、まあサイレント聞こえないし、ね、揺れもなかったですからね、だからひょっとして気づき遅れてる可能性ありますよね。
そうそう、うちの、まず、まあ、津波だったので、うちの 叔父が池間島にいるんですよ、うん、
はい、
でよく海に出るので、
うん、
あの出てないよねっていう確認で一応出てたら知らなかったりするから、で電話したら、あの、まあ、あの、大丈夫だったんです。うん、あの、まあ、逆に今病院にいるからっていうから、あ、じゃあ、病院にいるんだったら大丈夫だなと思って電話切ったんですけど、うん、後で、あ、なんで病院にいるんだろうっていう違う心配が。
なるほど。
で、他の、また別のおばに、どうしてたのって聞いたら、大島で、
うん、
それこそなんか、あの、草とか、海の方出て、
はいはいはい、
それで気づかなかったんです。お友達と一緒に。
そのパターンもありますね。
そしたら、あの、車に戻ったら、うん、あの、おじから電話があって、うん、まあ、どこにいるんだっていう、それで知ったっていう、でそういうパターンだから、海に出てると分からないんですよ。
畑とか海に出てたら分からないですよね。
去年の津波注意報の時も
そうでしたよね。
そういうケースが結構ありました。う
ん、ですよね。
はい。
だからやっぱり、伝わっていないケースっていうのが今回非常に多くて、うん、それがまず第一のまあ課題というかね、うん、テーマとしてまあ明らかになったと言えますよね。
そうですね、うん、その中でさまざまなあの課題というのが他にも見えてきたと思うんですが、うん、あのこの間の勉強会の時に、うん、あ、これそうだなと思ったのは警報の音、
はい、
解除と警報発令が同じように
、うん、緊急地震速報とかね、はい、あるいはまあ暴風警報とかもそうですけども、はい、あれ同じ音が鳴りますよね、でしかも一斉にワンワン鳴るし、うん、それからまあその発表、まあ、気象庁の発表、それから暴風圏に入りました、
はい、
ですよね。そして、解除されました。これみんなけたたましい、あの音が鳴るということで、はい、もう慣れてしまっているということの恐ろしさと、もう一つは、あの音が鳴るとやはり体に少しメンタル的に課題を持ってらっしゃる方とか、あるいは、地震とか、まあ、津波とかいろんな形の被災体験をされている方にとってトラウマが起こってしまったケースが結構あったんですね。今回も何人かの方からそれは伺いました。東北出身者の方でやっぱりパニックになってトラウマになった方もおられましたし、それからやはり自衛士を持ってる、あのお子さんがおられる家庭でもうパニックになってしまったとかね、
はい、
で、あのそもそも解除もなんであんなけたたましい音を鳴らさなあかんのやっていうのは昔から僕らはもうねおかしいと思ってたんだけどもね、これ誰が決めてんのかよくわからんけ ど、
ね、
国が決めてんのかなこれね、
うん、そうですね、あの改めて考えるとそうですね、これは改善できそうですけど ね、
ここはぜひ改善して、まあちょっと心が落ち着く音楽っていうのもおかしいかわからんけどもね、やっぱり同じ音を鳴らすよりも、やっぱり音によって変化をつけて、何の知らせかっていうことを、音で分かるようなね、そういう仕組みも必要かなと思いますよね。
はい。また音関係でお話を進めたいんですけども、4月27日のその災害時の、あの中心市街地における情報伝達に、などに関する健康観勉強会、うん、これはですね、やっぱその日、あの、公設市場がどのように動いたのかとか、うん、行政との連携とか、さまざまなあのお話があり、また、あの、外国人にとっては優しい日本語が、
はい、
一番大事だと。で、うん、FM 那覇の、あの、話もありました。さまざまありましたが、その中でですね、紅葉電子さんという、
はい、
まあ、こういう、あの、防災無線とか、うん、そういったものを、まあ、災害に関するものの音に関するものを扱っているところですね、はい、その、城間部長のお話が、なるほどなと思ったんですけども。
でしたね。
防災無線、まあ、私たちも議会で予算つけたり、うん、あの、聞こえないよという話と、うるさいという話が、うん、あの近くの場所でも相当になんかあの声が違ったり
そうでしょうね
のがあって、まあ、まず窓を閉め切ってたら何言ってるかわからないっていうのが一つなんだけども、うん、それをどう改善するかっていうね、また新しいものなしは入れたんですけどもね、
はい、
そういった問題が起きるんですが、あのなるほどな、その役割が違うんだなという話でしたね、
うん、そうでしたね、
はい、
まあ、城間さんのお話ではなるほどなと思ったのがですね、うん、いや防災無線はまずサイレンを鳴らして、
うん、
危機が迫っていることを伝える、それがまあ第一の、はい、まあ、役割目標なんだという話をされてまして、あ、確かにそうだなと思いました、うん、そして城間さんのお話ではこの、サイレンの音を聞いて次別の手段で確認をする、例えばそれがテレビであったり、はい、ラジオであったりネットであったりね、うん、だから何かあった ここに一つ面白い例を出していただいたのが、昔沖縄の公民館どこもあの細長い鐘があったんですね、ぶら下げてる。で、何かあったらあの鐘をガンガンガンと鳴らしてですね、みんなその鐘を聞いたら何かが来た、何か危険が迫ってるということで、まあ、準備を始める。で、何かわからなければ公民館に聞きに行くみたいなね、そういう仕組みが出来上がっていて、あれが防災無線なんだという話をされて、まさにその通りやなと思ったんですよね。なるほど
だなと思いましたね、だからその情報の伝達手段っていうのを考え直す必要があるのかなというところなんですね。確かに私たちも防災無線聞こえないので、聞こえない前提で何かあったのかなっていうことで、テレビをつけるとか、SNS をチェックするとか、那覇市のホームページを見るとか。で、那覇市の場合はその災害情報メール届きますけど、これは登録制なので、登録した人には届きます、
ね。そうですね。
はい。だからそういう2段階で正確な情報を速やかにキャッチすると。いうことの周知も必要かもしれない
です。そうですね。そこの周知が弱いなっていうのはありますよね。一体、じゃあ防災無線がありますよみたいなのは周知はされているネット上であるんだけども、その役割は何であったりとかね、あるいは、その、J アラート、それから防災無線、いろいろあります。じゃあ、ありますよね。ミサイルの時とかね、で、それらについて整理された情報っていうのもなくてですね、多くの方があれ誤報だと思ったという、そんな話もありましたよね。これミサイル来るというふうに感じた方も多ければ、暴風警報の間違いだというふうに感じた人もいたし、それから、戦争を体験した世代の方は空襲警報だと思ってしまって、実際に、まあ、非常に怖くなってしまったという話もありましたね。だから捉え方が人によって全然違う。それはまあ伝わっていないということなんで、やはり伝えるというところから伝わるというところにもう少し軸足を置いたような伝達をしていただかなきゃいけないかなと思いますね。
そうですね。先ほどの優しい日本語に関してもそうですけど、
そうですね。
こういったことをちょっと見直さないといけない。
そうなんですよね。
多言語対応ってどうしても時間もかかるし無理なので、優しい日本語の方がむしろ伝わりやすいという話がありました。で、もう一つ、その、音に関するグッズとしては防災ラジオの紹介もありましたけども、そこでラジオの話、当日の、FM 那覇の動きについては非常にね、細かく奈良さんがご紹介いただきましたけども、那覇市と市内に2つ CFM ありますけども、コミュニティ FM、防災とか災害時の協定を結んでるんですよね。
そうですね。
もうだいぶなりますね。
那覇市との協定を結んでるんですね。
はい。はい、で、その災害が迫った時とかに、FM 局で、お知らせをしていく、連携を取っていくということなんですけども、これがなかなか整理されてないっていうのが、去年 の、津波注意報の件でもね、
そうだったよね。1月15日だったかな。
で、それでいろいろとその、連携は取った、その後取ったはずなんですけども、その、先般の、勉強会で私びっくりしたのが、緊急割り込み放送ができないっていう、
ね。そうなんですよね。
前から言ってますよね、みんな。何年も言ってますよね。
もう何年もね、これを那覇市に行ってお伝えをしたりとかね、他市ではやってますよとかね。お金はかかるだろうけども、しかし確実に伝わりますよって話はしてるんだけども、なかなかそれが実現してこなかったですよね。
緊急割り込み放送、具体的にどのようなものかご紹介いただけますか。
はい、これは、通常、状態でラジオが、FM、コミュニティ FM、FM 那覇が、放送してますよね。そこに、津波警報であったり、緊急情報が、気象庁から発表されて、行政が避難指示とか、出すわけですけども、その時に通常のラジオの中に、いきなり行政から直接放送が、入る。いわゆる割り込みですよね。はい、で、これは、放送局に来て喋るんじゃなくて、市役所の中の一室、マイクから喋ったことが、もういきなり、このコミュニティ FM、FM 那覇の放送の中に反映されるということなんですね。
ね、非常に大事で。県内の18局のうちですね、11局がもう整備しているということで、FM 那覇、FM レキオ、那覇市と3社ですね、この機会に改めて、対応を協議していただきたいと 思いますよね、
うん、そうですね。なんかなんで入ってないのか不思議な感じなんよ ね、
よね、うん、
確かね那覇市は緊急の携帯電話衛星携帯だったかなんだったかな、ちょっと名前が出てこないですけど、あれも確か入ってないということが報道されてたんですけど、なんでそれ入れてないのかがわからないところがあってですね、
そうですね、ちょっとこの機会に、うん、本当に事なきを得たので、うん、得たので、いい訓練になったねという言葉がいろんな方から出ますけど、うん、本当に何もなかったから いいんです。で、うん、で実際でもその場合にどう対応するのかということが、うん、描けたし、どう動いたのかっていうこともね、だし、その中でこういった課題が改めて見えてくるっていうのは、うん、非常に、まあ、この機会に再検討、
そうですね、
再整備する必要がありますよね。
なんかこれ以上ない、なんか、なんていうのかな、恵み、まあ、なんていうやろうね、試練ではなくて、家風になったっていうのは非常に良かったかなと思いますよね、うん、これはね。
家風にしないといけ
ないですよね。しないといけないんですよね。
だから、ああ、ちょっとやばかったね、で、終わりにしない
ですね。そうそう、本当そう、ね。
やっぱり最初、安否確認しましたしね。
うん、そうでしたね、
こう家族とかね、知り合いで職場関係やりましたし、うんね、うん、こういった音の問題、うん、言葉の問題、うん、でそして、地域や周りとの連携、うん、渋滞の問題もどうするかですよ。
そうですね、うん、そして渋滞についてはですね、その後垂直避難につながったかどうかという問題も含めてね、うん、やっぱりやんなきゃいけないんですね、
う
ん、
そうですね、まあ、各地域でね、うん、もう一度振り返りをね、はい、していきたいと思いますが、まだね、この辺は町側のこと、そして、うん、多分ね、若狭地域とかまた沿岸部の方々でまた課題とかっていうの違ってくると思いますし、うん、首里の方はあまり反応がない、
そうでしょうね、
という方うん、こともありましたので、うん、津波の場合、地震の場合、
う
ん、ね、台風の場合、
そうですね、
それぞれありますので、うん、整理をしていきたいと思います、
はい、
さて、もうまとめたいと思うんですけども、うん、じゃあ、稲垣さんの今日のまとめを。
そうですね、まあ、今回の津波警報が出てですね、で、みんなどうしていいのかわからないみたいな、うん、状況に陥っていた。いろんな方からずっとヒアリングを続けてるんですけどね。はい、まあそんな中でまずは自分が何すべきかということを考えつつ、そこに情報が送ってこられなければですね、うん、行動しようがないから、うん、やっぱり自治体を中心としてきちんと、まあ、届く、そして届いてるかどうか確認するというような作業が普段から求められると思いますので、うん、まあ、やっぱり届く仕組みをやっぱり作ってほしいですよね、うん、それが一つと、はい、そしてまあ車の問題がありましたから、まあ、車が、まあ渋滞をしてしまう、しかし沖縄の場合ってちょっと特別なんですよね。車で生活をしている、生活というか車が仕事であったりね、うん、車の中にいる時間が1日の生活時間の中で長いので、そういった人に対してやっぱり届きにくい環境は他県より沖縄の方が強い。だからそこに対してもきちんと届けて直ちに行動が起こせるような、そういう情報伝達の仕組みを、まあ、県民みんなでね、作っていかなきゃいけないなってすごく感じましたですね。
課題は山積でありますけども、うん、はい、この機会に整理をして、はい、改善していきたいと思います、はい、ありがとうございます、前向きの議会劇場、今日のゲストは、社会福祉士で防災士の稲垣悟さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。